みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は秋の夜長にダイエットに励む頑張り屋の皆様にお送りするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今週もちょっと残念ながら哲夫さんお休みでございます。
はい、
ということでこの2人でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあちょっとこの収録前に話していたんですが、 iPhone 使われている方も多いと思いますが、ホームボタン、ね、皆さんいかがでしょう。私のは全然効かず、ほとんどダブルクリックができなくて、
それでもかなりあの機能としてすごくうん、フラストレーションが溜まる感じですよね。
マルチタスクがどうこうとか言ってたのに、それが使えなきゃ意味ないやんっていうような状態でイライラするんですよ、毎日。
マルチタスクになったがゆえに余計あのボタンにかかる負荷が増えてるじゃないですか。
うん、あ、そうですね。
だから余計にやっぱりね、あの本当にボタンの寿命自体が、ね、ボタン自体も薄いボタンだったりするので、
うん、
かなり本当に寿命の短い感じではあるんですけど、僕もご多分に漏れず、
うん、
かなり最近調子が悪くなって、
悪いんだ。ああ、やっぱみんなそうなんね。
僕でもアップル製品ってあの、うん、本当に iPhone が初めてなんですけれど、
はいはい、
なので使う前に、
うん、
あの本当に都市伝説的な感じで、
うん、
いわゆるアップルタイマーっていうのがあるって
。そうなんだ。ソニータイマーは聞くけど、アップルタイマーも言われてるの。
はい、なんかソニータイマーっていう、まあ、あのこれ何かっていうと、 ある程度次元的に、
うん、
まあ、時間が経っていくと、いわゆるソニーの製品っていうのは、
うん、
どこかしらがあの故障していったり不具合が起こるっていう事例があまりにも多くあるんで、
うん、
ソニータイマーっていう都市伝説があったりとかするので、ね、ご存知の方も多いと思うんですけど、
うん、
僕はあのアップル製品を使う前に、うん、アップルタイマーっていう話も聞いてはいたので、
あ、そう、
はい、だからあの最初に iPhone を買う時も覚悟はしてたんですね。あの多分あの買い替えっていうサイクルが普通に起こって、
うん、
まあ、ちょっと高額なあの本当に言ってしまうと使い捨てに近い感じで、
うん、
寿命が早く来てしまう商品なんだろうなって、その分だからあの使いやすかったりとか、
うん、
使ってて便利だったりする部分っていうのがあるんだろうなっていう気持ちで使ってたんですね。だからあのもうあの来る時は、
うん、
来てしまうので、
うん、
そのお迎えが来る前に、
うん、
次の製品が出るのかどうかっていうところだけが、うん、ものすごくやっぱりあの今のところ注目ポイントっていう。
お迎えが来る前にね、
延命とかじゃないんだろうなっていうのは、次の人にあの魂を乗り移らせるみたいな感じなんだろうなっていう意識のもとで使ってたりはしたので、本当にでも、ね、ここに来て調子が振るわなくなってきたっていうのは僕も同じ症状が出てるので、
うん、
本当に、ね、そうなるとちょっと不便なことも多々出てきたりして。
そうなんですよね。だからなんか修理も考えたんですけど、結構いい値段するんですよ。アップルに出したら2万以上だし
ですよね。で、うん、アップルの製品です、すみません、これも僕聞いた話であれなんですけど、
うん、
もう修理っていうよりも、
うん、
例えば製品自体を交換だったりする件、うんうんうん、結構あるんですよね。
特に iPhone なんかはそうですね。なんか、まあ、新品じゃないんだけど、あの整備品と交換みたいな、バッテリーの交換自体がそういう扱いみたいですからね。あとね、僕ノートブック使ってるんですけど、 AC アダプターがおかしくなっちゃって充電できなくなっちゃったんですよ、
はいはい、
でそれ1回見に、店に行ったらやっぱそれも交換だって言ってました、
はい、
なんか配線の修理とかあんのかなと思ったんですけど、
はい、
あの整備品と交換しかしてませんって言ってましたね。な、新品買うよりは安いんだけどみたいなことみたいですけど、
はい、
まあね、早く5で出してよっていう感じで、
ね、もう本当にね、今すごくたくさんニュースでも話題になってる部分なので、
うん、
気にされてる方も多いかなと思うんですが、
結構使われてる方多いです
ね。僕ら2人は5を心待ちにしてて仕方がないっていう
ということで、まあ、早く出てほしいなという今日この頃でございますが、
そうですね、
今日は久々にテーマを、
はい、
ちゃんとやりましょうと、
はい、前回あのメールをたくさん紹介させていただけたので、うん、 まあ、今回はちょっとしっかりある程度皆さんに、うん、たまには真面目なお話をみたいなところ、
う
ん、
そうですね、メールの方は一応皆さんの分をご紹介できたと思っております。なのでもし送ったのに読まれてないぞという方がいらっしゃったら申し訳ありませんが、もう一度送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで今週は永井先生のテーマがあります、
はい、
ということで早速いきたいと思います。
はい、まあ、でも今日お話ししたいのは、うん、まあね、ここのところずっと言われているので単語に馴染みの多い方も、ね、うん、たくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、
いわゆるアウターマッスルって言われるものと、うん、インナーマッスルって言われるものの、
はい、
まあ、役割があってと今はっきりされてきているので、
うん、
その部分を正しく知って、
うん、
ご自身の体作りに役立てていただきたいなというのがありまして、
うん、
まあ、その2つの種類の筋肉を考えていきましょうと、
はい、インナーマッスルはたびたびこの番組でも単語は出てきますが、
そうですよね。
アウターマッスルっていう言い方ってこれまで何かありましたっけ？
あ、でもアウターマッスルっていうのはインナーマッスルっていう単語が、
うん、
その体の中の方、いわゆる深層筋って言われる筋肉なんですけれども、
うんうん、
それに対して使われるようになった単語で、
うん、
よくファッション業界とかだと、いわゆるアンダーウェアだったり、
うん、
あと、まあ、服の中に着るものをインナーっていう言い方をするじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
でそれに対して外から見える状態で着る服のことをアウターって言ってるし、
うんうん、
まあ、そこと多分同じような扱われ方で、
うん、
アウターマッスルっていうのがなので体の表面で見えている、
うん、
まあ、体型を作る上でほとんど形を決めていると言ってもいい筋、
うん、
表層筋って言われてるんですけれども、うん、で、まあ、このアウターマッスルっていうのが今ファッションの話をしたのと同じように、
うん、
要は自分の見た目を決めているもの、服装とかなり同じような役割を持つわけですよね、
うんうん、
なのでこの部分をしっかり鍛えてあげるっていうことで、
うん、
要は自分がどんな服を着たいか決まるみたいなところもあったりするわけです、
はい、
だから例えば筋肉の量をたくさんつけて、
うん、
こう体を大きくしていきたいなっていう方であれば、
うん、
当然やっぱり筋肉を肥大させていく、
うん、
ような形で体を使っていくことで、
うん、
そういう風にデザインしていくことができたりとか、
その筋肉もデザインなんだ。
あ、でもよくこれは言われますね。だからいわゆるボディービルダーの方だと、
はいはい、
筋肉の形をカットっていう言い方をするんですよ。
だからカットっていうの
も、だから応援とかはナイスカットとか切れてるっていう単語を使ったりとかしますから、ボディービルの大会とか。
そうなんだ。
筋肉の形が本当にシャープに美しく形取られていることをカットっていう言い方をするんですね、う
ん、へえ。それこそ子供のサッカーを応援しに行った時にナイシューとか言うのは、
そうですそうです、もうナイスカットっていう、切れてる切れてるみたいな形の声援のスタイルもあったりする。
そうなんだ、
うん、ので
へえ、
まあ、それをカットっていう言い方はするんですけれども、はい、まあ、だから本当にそこを本当に表面上見える体型を作っているっていう上では、
うん、
すごくやっぱり影響力を持つっていうか、見た目に対しての影響力はもちろん大きいのと、
うん、
あとはまあ当然筋肉の量が増えていくと代謝が上がりやすいというお話は前からしていると思うんですが、
はい、
なのでここが多ければ多いほど、
うん、
当然いわゆる基礎代謝の量っていうのは増えていく部分ではあるんですよね、
うんうんうん、
エネルギーを要はたくさん使いやすい体って言ったらいいんですかね、
燃費を悪くする、
そうですそうです、たくさんエネルギーを使ってくれるので、うん、まあ、簡単に言うと食べてもなかなか太りづらかったり、うん、
はいはい、
する体にはなるっていうことですよね、
うんうん、
まあ、どちらかというとだから男性が鍛えた時に、
うん、
成果が実感しやすい場所っていう感じかなと思います。
なるほど。
なので、まあ、鍛え方としてはいわゆる筋トレって言われるものですよ、
うんうん、まあ、だから今までっていうか、僕なんかもそうなんですけど、一般的にその鍛えて筋肉つけてとかっていうのはこのアウターマッスルのことを指していると思ってい
て、ね、って言われる部分ですね、はい、なのでそうすると鍛えるっていうのもちょっと感覚変わってくると思うんですよ、
う
ん、多分鍛えるっていうとその部分のパーツを強化するっていう意味をすごく頭に浮かべて体を作っていくっていうことをしがちだと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、要はどういうデザインで自分の体を作っていくかっていう役割を果たしているのがアウターマッスルなので、
うん、
そこの形を文字通り本当にカットしていくにはどういう形で鍛えたらいいんだっていう捉え方ができると、
あー、なるほどね、
見た目っていう部分でも変わっていくわけですよね。逆にだから、あの、いわゆるあまりゴツゴツした体験になりたくないっていう方だと、
うん、
例えば筋トレじゃないところで体の使い方を考えたりした方が良いわけで、
まあ、先週もあれだったんで、先々週ぐらいでしたっけ、哲夫さんがあんまりそのムキムキになるのが目的じゃなくて、
はい、
スマートに補足っていうお話がありましたけど、
はい、
そういう場合はそのアウターマッスルをムキムキにならないような、
そうですね、体の作り方をしていった方がいいんですが、考えた方がいいっていうことだ。ただここでちょっと誤解がよく生まれやすいので、
はい、
整理をしたいんですが、
うん、
だからって例えば細くなりたい方が筋トレをしなくていいかっていうと、
うんうん、
決してそんなことはないんですよ。なぜかというと、うん、筋肉って成長期から後っていうのは基本的に刺激を与えないと衰えていくものなんですね、
うん、はいはい、
衰えていくっていうことは、
うん、
例えば細くなっていったり、
うん、
それこそ代謝が悪くなっていったり、
うん、
体型がまあ簡単に言うと本当にだからみすぼらしくなりやすいものではあるんですね。
みすぼらしくなっちゃうんだ。
うん、でもやっぱりみすぼらしいっていう言い方はちょっと難しいかもしれないですけど、
うん、
例えば年齢が上がっていく方ってどうしてもシワが多くなるじゃないですか。
はいはい、
うん、高齢の方とか、
うん、
やっぱりどうしても中の筋肉がなくなっているっていうことが、
あ、そうか、シワができるっていうことはイコールそういうことなんだ。
そうですね、まあ皮膚が硬くなるとか顔に関して言えばちょっと状況は違うんですけれども、
うんうん、
体で考えたらやっぱり中身が、
はいはいはい、
っていう感じなんですよね。
しぼんでいく感じなんだね。
はい、別にでもだからって老人がみすぼらしいっていう話では全然ないので、
うんうん、
ここちょっと誤解のないようにしておきたい
ん
です
けど、うんうんうん、
ただやっぱり中がシワシワになっていったりとか、
うん、
あとはシワシワになる前にたるむっていう、
はい、
状態が入るじゃないですか。
たる、ね、はい、
むっていうことは体の重たい部分が重力に負けて引っ張られていくっていう話なので、
うん、
どうしてもやっぱり体型を見た時に、
うん、
やっぱりスラッとした印象は受けにくいじゃないですか、
うんうんうん、
なので筋トレをしておくっていうことは大事なんだけれども、
うん、
筋肉を例えば自分の体にたくさんつけようと思っての筋トレじゃないところで筋トレをした方が良いっていう感じなんです。
あ、それがまあデザインなんだね。
そうですそうです、
うんうんうん、
でまあ、ある程度いわゆるボディービルダーの方みたいに筋肉をたくさんつけようと思うと、
うん、
もう本当にものすごくシビアに体のコントロールしないといけないんですよ。食べるものだったり、
うん、
トレーニングの時間だったりメニューだったりっていうのを本当に日ごとに突き詰めて、
うん、
緻密にやっていくものだったりするので、
うん、
逆にそうじゃないと筋肉って簡単につかないものなんですね。
はいはいはい、
だからしっかり筋トレをある程度取り入れるっていうことは大事なんですけれども、
うん、
ハマりすぎてしまうとちょっとやっぱり大きくなりすぎちゃったりするので注意が必要っていう。あとは特に女性ですね。女性だと以前も話したことあると思うんですが、
うん、
筋肉がつきづらくて落ちやすいっていうことを前にもお話したことあると思うんですけど、
はいはい、
だからこそ女性は筋トレをしておくことが必要なんですね。筋肉を大きくするためっていうよりも、
うん、
衰えさせないために、
うんうん、
とてもだから実は女性は筋トレが必要だったりするんですけれども、
うん、
やっぱり筋肉がついちゃうのが嫌だっていうネガティブなイメージが先行して、うんうん、
はい、
うん、なかなか筋トレに手が伸びない方も多いんですけれども、
うん、
ぜひちょっと女性は少ししっかり筋トレをしていただくと、
うん、
本当に体のラインも綺麗になっていくので、
うーん、
単純に多分細い方と、
うん、
鍛えていてしまって細い方ってやっぱり印象違うじゃないですか。
あ、はいはい、わかる気がします。
なので、うん、もう本当にそのぐらい人に与える第一印象も変わってきたりするので、
うん、
本当にそういった部分で女性はしっかり筋トレっていうものをつきづらいので、
うん、
ある程度一生懸命やった方が良いというか、体を作る上ではとても有効な手段っていう感じなんですね、
うんうん、ここで今なんか簡単にその太くならずに細く締める筋トレの方法ってなんかご紹介できるんですか？難しいんですか？
まあ、筋トレ自体のやり方っていうのはそれほど変わらないんですけれども、
うん、
例えば筋肉を大きくするときっていうのは、
はい、
いわゆる筋肉の繊維みたいなのをブチブチブチってたくさん切って補修してもらうっていうことで強くなるんですね。
切るの？
はい。
ほう。
あの、まあ、すごい細かいあの筋肉の繊維が、
うん、
ヒレ肉ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
揚げる前の、
うん、
あれをだから一回切ったのを、うん、自然治癒力でくっつけるみたいな感じなんですよ。
切っちゃうの？
そうなんです。切ることによってその部分が切られて弱いわけじゃないですか、
うんうんうん、
弱いから次につながった時に麻痺よりも太くなって切れないように強くなるぞっていうのが、
うん、
簡単に言ってしまうと筋肉が大きくなっていくメカニズムなんですね。
へえ。あ、じゃあ骨骨折した時にくっついたら太くなるっていう。
そうです、そうです。のと同じです、体の仕組みとしては。
ほうほうほう。
なのでそれを繰り返していく必要があるので、逆に言うとその人の持っている力を出し切るぐらいの刺激があることで筋肉を切ることによって筋肉を大きく強く太くしていくっていうことになるんですが、
うん、切るって怖いね。
いやでもあのすごくあの、ね、筋断裂って言ってあの筋肉 の, あの皆さんが筋肉してる筋肉がまんまブチって切れちゃうのとはまた違いますからね。
あ、違うんだ。
本当にだからあの簡単に言うとすごい束になってるうちの何本かが切れていくみたいな感じです。
うん。じゃあそれは普通になんか、なんて言うんだろう、負荷かけたトレーニングしてると自然と切れちゃうの？
切れることによって筋肉ができていくので、
うん、
ちゃんと正しくそのぐらいの負荷をかけたトレーニングができていると、
うん、
やっぱり体が正しくできている。だから逆に言うとやっているんだけれども変わらないっていう方は、
うん、
ちょっとトレーニングの仕方を変えた方が良いかもしれないということも出てくるわけですよね。
うん。じゃあ僕も今までに切れてたことはあるってこと？
多分人生のどこかではあると思うんですけど、
へ、
少なからずこの番組やってる中でだと、うん、多分僕そこでの体の作り方の提案をしてはいないので、
うんうん
うん、痩せるっていうことで考えた時は逆にあの少し回数たくさん、例えばあの腹筋とかでも、
うん、
いわゆるあの例えば辛い状況っていうのは、
うん、
あまり早く来ないようにして、
うん、
その分回数をたくさん動かしてあげるっていう形で、
なるほど、はい、
動いていくっていうことが大事かなっていうのと、あとそこでやっぱりいわゆる筋肉の柔らかさですよね。どのぐらい伸びるかっていうことで、
うんうん、
伸びる筋肉っていうのは締まりやすいですから、
うーん、
あと同時に怪我もしづらいので、
うん、
だから逆にあのボディービルダーの方とかって、
うん、
ものすごく体大きいですけどデリケートなんですよ。
へ、
本当にちょっとしたことで体体調崩されてしまったりとか、
そうなんですか？
ものすごいデリケートです。あの筋肉大きいですけど脂肪率とかも少ないですから、
うん、ああそうかそうかそうか、は
い、普通の方より風邪ひきやすかったりも本当です。本当にデリケートなんですよビルダーの方って。
へ、なんか意外ですねそれは、は
い、見た目の豪快なイメージと本当に真逆だって言っていいぐらい、
はいはい、
本当にデリケートなので、だからやっぱりちょっとしたところでの怪我も多くなってしまう。あの自分の体で支えられるよりも、
うん、
たくさんの量を筋肉として持つじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱり骨とか関節っていうのがなかなかそれに耐えられないことが多いので、
うん、
それでどうしても痛めてしまったりとか、
うん、
あともう死亡率が低かったりするので、
うん、
やっぱり環境の変化にもろくて、
うん、
体調崩されやすかったりする方が多いんですね。
なるほどね。まあ、ちょっとすみません、それじゃいましたが、その補足じゃするっていうことに関して言うと、あまりその負荷をかけずに時間をかけて筋トレする
のが、うん、そうですね、まあ、時間というよりも回数、
回数か、
うんうん、回数をある程度しっかりできるものをでトレーニングをしてあげるっていうのは一つ良いんじゃないかなと、
うん、
ことに男性がそのパターンでやっていただくと体締まりやすいと思います、
うん、そういう、うん、低負荷で回数をこなすと、
はい、
細く締まった筋肉が鍛えられる
なりやすいですね。ただ女性の場合だと筋力自体が落ちやすいので、
うん、
その本当にしっかりと負荷を与えた状態で、
うん、
自分の限界まで体を追い込むトレーニングと、
うん、
ある程度負荷は軽くても良いので、
うん、
いわゆる高回転といわれる回数をたくさんやってあげるようなトレーニングというのを並行してあげると、
うん、
バランスよく体が作れるとは思います。
あ、そうなんだ。じゃあ女性はちょっと負荷をかけるぐらい意識した方がいいってことですか？
そうですね、まあ、なのでその一つのパターンとしていわゆる加圧トレーニングっていうのが
あ、はいはい、
ありまして、まあ、加圧っていうのはあの締め付けることによって、
うん、
あの血管じゃあ血液の量とかを減らすことによって、
うん、
その通過する血液の量が減ることによって、
うん、
あの例えば軽いものを持っても、
うん、
すごくたくさん負荷がかかった状態でトレーニングをすることで、
うん、
体を作っていくっていう形ではあるんですけれども、
へー、
まあだから加圧自体は今すごく注目されてますし、一つのトレーニング方法としては割と有効なのかなっていう感じはしますね。ただ本当にそのぐらいしっかりきつくてって思えるぐらいのところまで行って初めて筋肉が変化をしていくので、女性が多分体を作ろうと思った時になかなかそこまでやること自体があまりない気はするんですね。だからそこまで一回やってあげることで筋肉を作っておくと、やっぱりデザイン上体のラインがとても綺麗になるっていうのと、代謝が上がるっていう2つのメリット大きいので、そこはやっていただく分にはとても効果が出せるんじゃないかなと。
なるほどね。じゃあ少し筋トレも取り入れて、まあ、バランスよくやるの
が良いなと思いまして、
その、まあ、僕この番組始めた頃に、
はい、
こう腹筋をやる前に落とさないと、
はい、
お相撲さんっていう話があったじゃないですか、
はいはいはい、
その脂肪の下にできてこう体型が変わらない
そうです
っていう話を、
脂肪の下にある筋肉は発達するので、脂肪がなくなるっていうのとはまたちょっと別の話っていうことですよね。
っていうのがね、この番組の初めの頃にありましたけど、
はい、
なんか目安ってあるんですか？
目安というのは、
そのまあ減らして今僕の場合で言うとプールとかウォーキングとかをして、
はい
はい、今、はい、有酸素運動をできるだけ時間とてで、はい、筋トレ、ま、たまにできる時にやっては見てるんですけど、
はい、
でもどうしても優先順位として今すごく低いところにあって、
はい、
下手すると1週間筋トレはゼロっていうことの方が多いんですけど、
はい
はい、そこを例えばバランス的にもうちょっと筋トレ始めましょうかっていうタイミングみたいなのってあるんですか？
は目的によってあるっていう感じですね。人によってこのタイミングになったからやりましょうっていう感じではないと思うので、
うんうん、
今の半助さんで言うと、
うん、
極論、
うん、
筋トレまだ全然しなくても大丈夫
まだ早いってい
やまだ早いっていうよりも今は、うん、有酸素運動をできるだけたくさんしてあげた方が、うん、持っている筋肉の量で、
うん、
しっかり代謝を上げられた方が痩せやすいっていう話ですよ。
あ、そういうことなんだ。
そうです。例えばあと半助さんがこれで見た目をもう少しいい感じにしていきたいんですけどってなった時に筋トレを入れるっていうのはありだと思うんですけど。
はいはいはい。そっか。そういう感じでいいんですね。
今の半助さんにおいてはそうですね。例えば本当にだったら女性だったら、じゃあちょっと今筋トレ必要だからやりましょうっていう提案をする方ももちろんいるでしょうし。
うんうんうん。
なのでもう本当にそこは人によって変わるんですけれども、ただ一般論で言うと、
うん、
女性はしっかり筋トレをしておいた方が、
うんうん、
痩せていったり体のラインが変わっていくっていうことが早くて確実なので、
うん、
やってあげる価値はあるかなと。
そうか、女性の場合だとその基本的な筋肉の量が少ないからそういうのをおすすめするけど、まあ、僕の場合男であって
はい、で脂肪の量が気になるっていうことで考えていった時に、
うんうん、
今持っている筋肉の量を最大限生かして、
うん
うん、油を出せる運動をした方が早いじゃないですか。
はいはいはい。
で半助さんがこの後に、うん、いやちょっと最近お腹も落ち着いてきたしベルト周りも落ち着いてきたんで、うん、次は腹筋を6つに割りたいんですみたいな話になったら、
うんうん、
じゃあ筋トレも併用しましょうっていう話
っていうことなんですね。ああ、そっか。ほらやっぱりそのベースの筋肉量がみたいな話もね、その女性の話の中で出てたから、
はい、
あ、やんなくていいのかなとか、なんか
やった方が良いものではあるんですけど、うんうん、ただまあそんなにたくさんやりきれないっていうことを考えると、うん、今必要なのが何かっていうのがそれは多分その人によっても1年でも変わると思うんですよ、
うんうん、
まあ、なのでそうです、今の半助さんで言うと、
うん、
むしろたくさんプールとかに行って汗を流してもらったり、
うん、
歩いてもらったりしてもらう方が成果として出やすいっていう感じ、
うん、なるほどね。まあ、やるに越したことはないけど同じ時間使うんだったらそういう方に使った方が
効果として高 い,
い, 早いとか
目的に対しての効果が高いです ね,
なるほどね、
うん、だからまあアウターマッスルっていうのもどうしても今ないがしろにされがちではあるんですけれども、うん、ちょっとそうやって意識を持って動かしてあげると、
うん、
体が変わっていく、要は見た目が変わる大きい要素ではあるので、
うんうん、
すごく印象変わっていくと思うので、
うん、
トライをしていただく価値はしっかりあるかなと。
なるほど、
はい、でそれに対してずっと言われてるこのインナーマッスルっていうあの、うん、あの奥の方の筋肉、
はい、
これはのちょっと先ほどのアウターマッスルと区別がつきづらいといえばつきづらいんですけど、うん、体が一段引き締まる上で重要な役割を果たしてたりとかするんですね、
うんうん、
一番わかりやすいのは本当に今よく言われるの骨盤なんですけど、
はいはい、
骨盤ってあの実は骨盤っていうパーツが存在してなくて、
うん、ん？骨盤ってないの？
骨盤っていうパーツは体の中にはないんですよ。
え、そうなの？
あの仙骨、
うん、
尾骨、寛骨、この3つだったと思うんですけど、
このお尻のところにこ
の3つのパーツが組み合わされて、
はい、
骨盤って言われてるんですよ。
へー。
3つのパーツがいわゆる 3D の立体の状態で組み合わさってるじゃないですか、
うん、はい、
だから前後左右のバランスが崩れたりすると、
うん、
例えば体型が崩れたり、
うん、
怪我をしやすかったりするわけですね。
なるほどね。
でもそれが動き方の癖によってやっぱり崩れやすくなるのと、
はい、
あとその3つの骨の周りも当然筋肉があったりとかするわけで、
うん、
その筋肉が例えば掘っちゃったり、
うん、
硬くなってきたり伸び縮みしなくなっていったりすると、
うん、
そのことでやっぱり位置がずれていくじゃないですか、
はいはい、
そうすると例えば極論ウエストがすごく太くなったりとか、
うん、
あとは内臓の位置がやっぱりどうしても通常の位置よりも下がりやすくなったりするので、そうするとやっぱり代謝の低下を招きやすかったりとか、
はいはい、
うん、いうことも出てくるので、まあ、本当に主に中の働きだったりするのと、
うん、
あとやっぱり体をすごく引き締めて見せるっていう上ではインナーマッスルが使われているっていうのは、
うん、
実はとても大切なんですね。
でもこれはこの番組で、まあ、前にも聞いたことはなくはないけど、こう意識的にこう単語として聞き始めたのこの番組始めてからなんですけど、
本当ですか？今かなりいろいろなところで言われてたりはするので、
うん、
ご存知の方も多いかとは思うんですが、
うん、
なので例えばのこの番組でもう本当に今更のようにバランスボールとかの、
うんうんうん、
やったりするのはバランスボールって本当にインナーマッスルへの働きかけが、
うん、
すごく動かし方っていうか使い方によってたくさんできる素材なんですね、
うんうん、
極端な話、ね、座っているだけで本当に骨盤のメンテナンスになったりするぐらいなので、
うん、あ、その骨盤の位置も影響するの？
そうです、そうです。簡単に言うと座っていることで安定してないから筋肉が動くじゃないですか、
はいはい、
で無理なく動いていくことによって、うん、ほぐれていくっていうのもあるので、
へー、
だからバランスボールを使った骨盤のトレーニングで割と本当に有効なものもいっぱいありますし、
そうなんですか。
なのでそう、バランスボール、うん、今更ではあるんですけど本当にでも使い勝手がたくさんあるものなのと、
うん、
あと一時期あまりにも流行ったので、
うん、
ムーブメントで終わった感じではあるんですけど、うん、実際ちゃんと見直してみるとすごく使い方が幅が広くて体に効果があるものなので、
うん、
おすすめをしているっていうのはあるんですね、
うん、
本当に腕立て腹筋とかもできますね。座って本当に読書するだけでも変わりますし、ストレッチもできたり、
うん、
もう全身のストレッチできますから、
うーん、
非常に使い勝手のいいものではあるので、
うん、
もし本当にお家に眠っている方がいれば、もうちょっと奥の方から出してきていただいて、
うん、
空気パンパンにして、
うん、
また使っていただけると良いかなと思っている部分はとても大きいんです。
そうか、やっぱり買おうかな。でこの仕事が
いいと思いますよ。
ここに入らないのがちょっとね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん、と思ってあれしちゃってたんですけど。なんか高いもんじゃないっていう話ですしね。
今は本当にお値段もお手頃なものも多いので、
うん、
ただハンスケさんとか、まあハンスケさんに限った話じゃないんですけど、
うん、
男性であればやっぱり少し大きいサイズを選んでいただきたいなって前もお話したんですけど、
うんうん
うん、思うので、
うーん、
今多分45センチとか50センチ55センチっていうのだと本当にお安く売ってたりするんですけど、
うん、
男性だとそれよりも20センチ以上は大きいものを選んでいただいた方が良いと思います。
60センチ以上ぐらいな感じですか？60、
もう本当に75とかそのぐらい、
はいはいはい、
で大きいものを空気をパンパンにして使うっていうことで、
うーん、
本当に座って読書をしたりとかいうだけでも、
うん、
結構変わってきますから、
うんうん、
じゃないと例えば腹筋をしてウエストを引き締めるっていうお話が出てきたりっていうか、よく単語として聞くんですけど、
うん、
お腹の筋肉が鍛えられることで、
うん、
腰が細くなることっていうのは、
う
なかなかあの難しいんですね、
うんうん、
あの細くしたい場所が違うので、お腹の筋肉と腰って場所違うじゃないですか、
うん、
だからお腹の筋肉をたくさん鍛えて腰を細くするって実はあのかなり矛盾してるお話ではあるので、
あそうか、
うん、なんで極端な話、骨盤のバランスが整うだけでも、
うん、
ウエストのサイズは変わってきたりします。
そうなんですか、
はい、でその骨盤のバランスを取ってあげるのが、うん、あのいわゆるインナーマッスルの働きが大きい場所なので、
うん、
その部分をしっかりほぐしておいたり伸ばしておいたりっていう作業ができていると、
うん、
やっぱりウエスト引き締まりやすいですし、
うん、
そのことによって本来持ってる代謝の性能を上げやすいっていうのもありますし、
うん
うん、なのでそういう意味でインナーマッスルを、
うん
まあ、鍛えるっていうよりも伸ばしたり、
うん、
あのほぐしたりをしっかりするっていう使われ方が多いのかなと。
うーん
であのこういったものがあるとスポーツされてる方でも、うん怪我を本当にしにくくなるんですよ。
へ
え。いわゆるだから筋肉の質が柔らかいっていう感じです
。ああはいはい、
うん。なのでもう本当にムーバレックスとかもなるべく、うん、いわゆるインナーマッスルまでしっかり使った状態で体を動かせるようにしていきたいっていうプログラムだったりするので、
うん、
割と短い時間で汗が出たり、
うん、あはい。
あと、ね、体の動き方が変化が大きいっていうのは、
うん、
実はその辺が要因だったりするんですよ。
あれをやってると。インナーマッスルに効いてるの、
はい、効いてる動きもあります。
お、
まあ、効いてるっていうよりも、うん、あのそのインナーマッスルが使われてない部分を刺激して、
うん、
あの使われるようにしていくっていう感じ
です。あなるほど。
でインナーマッスルが使われていくようになることで、
うん、
そのアウターマッスルも使いやすくなっていくじゃないですか、
うんうん、
そうすると体はもちろん動かしやすくなるので、
うん、
そのことによってエネルギーがたくさん出せればもちろん痩せやすくなっていくっていうお話ではあるので、
うーんそのさっきのねそのアウターマッスルに関してはそのなんていうのねこれまで学生の時に部活動で筋トレだとかやってた時っていうのは、
はい、
このアウターマッスルみたいなのを意識して、
はい
まあ、腹筋だの腕立てだのってなんかいろいろやるわけじゃないですか、
はい、
そのインナーマッスルを鍛えようとかっていうのってその頃はなかったし
概念としてはなかった、ね、当時
なのでなんかインナーマッスルを意識して何かするっていうのはそのムー、まあ、今の段階で言うと僕はムーバレックスをやってれば OK っていう感じ
一応クリアはできると思います。
うん
もう本当にもともとインナーマッスルという単語自体が、
うん、
本当にもう10年経ってないと思うんですね、
うんうん、
言い始めるくらい概念としては新しいのであと今インナーマッスルとアウターマッスルという分け方をしましたけれどももともとはあのその筋肉のパーツごとの名前は決まっていたりするので、
あ、はい、
その役割によって今分けたっていう感じだったりするんですよ、
うんうんうん、
だからまああの新たに存在したっていうものではないんですけれども、
うん、
大きく使い方が違ってきているものっていう感じです ね、
なるほどね。
だからあの本当にインナーマッスルって文字通りやっぱり下着に近い感じなので、
うん
やっぱり下着が快適なものを着ていると体が動かしやすいっていうのはあるじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとアウターマッスルもすごく動かしやすくなるっていう感じですよね。
なるほどね。
だから両方ともすごく大事ではあるんですけれども、うん、インナーマッスルに関しては極力柔らかくしたり伸ばしたりほぐしたりっていう要素をたくさん入れて動かすこと、
うん、
アウターマッスルに関しては男性と女性で使い方は変わるにしても、
うん
女性であれば少しあの負荷のかかるような形で筋肉を増量するぐらいのところで鍛えるっていうこともとても大事と、
うん、なるほど。
で男性であればやっぱり絞ることを考えたのであれば、
うん、
少し回数を多めのいわゆる回転数を上げたトレーニングっていうのも、
うん、
とても大切になってくるっていうことですよね。
はい、まあ、特に女性はあまり恐れずに少し筋トレも取り入れてくださいと。
張り込まないと大きくならないんですよ本当に女性の場合だと、
うんうん、
で本当に多分皆さんも多分見てわかると思うんです。しっかり鍛えていて綺麗な方と細い方っていうのはやっぱり違うじゃないですか、
うん、はいはい。
なので鍛えておくっていうのはそれだけはっきり女性の場合だと効果が見た目において大きいので、
うん、
やっておく価値は大きいかなっていうのと、あと今だと本当にいわゆる年齢不詳で魔女って言われる方も多いですけど、
うん
言われる方は本当にすべからく何らかの形で体を絶対使っていると思うんですね、
うんうんうん、
なので、本当に年齢が高くても今は全く諦めることがないっていうのが、
うん、
美容の世界での常識ではあったりするので、
うん、
いくらでも体は変わっていくし作っていけるので、
うん、
年齢を理由に諦めることがなくなったっていうのはとても喜ばしいなと思ってるんですね。
なるほどね。はい。
だからもう本当に皆さんもしっかりね、今ちょうど涼しくなってきて体も動かしやすいですから、
うん、そうですね、まあ、なんか汗が かけづらいというか、
ね、気温が下がってる分やっぱりどうしても動かしやすい分汗の出る量減りますけど、
うんうん、
その分しっかり動かしやすくなってるっていうことではあるので、う
ん
う
ん、なんかその気分的に快適に動ける感じがします。
そうですね、湿度が下がってきてたりするから余計にですよね、
うんうんうん、
なんでそういう快適に動かせるときっていうのはやっぱり効果も上げやすいですし、
うん、
やっぱり実は痩せるにはこれからのシーズンが勝負なので。
勝負なんですね。
はい、実は冬に向けて人の体はより痩せやすい状態を作っていくので、
うん、
なんでこれからが本格的なダイエットシーズン到来ですから、
うん、
ちょっと皆さんぜひ頑張っていただいて、
うん、
ウエストを縮めていただきたいなと思うわけですね、
うん、はい、ということでウエストバランスボールで2週間で2センチ縮まりますかね。
縮まりま、でも大丈夫です。3週間あるわけですから。
うん。うん。
1日1ミリで大丈夫です。うん、
いやー、1日1ミリ目指して頑張っておりますが、まあさっき魔女という言葉が出てきましたので、この方は魔女になるんでしょうか。先週から数字の公表を参加していただいてます猫月さんの方から今週のメールをいただきましたので、
はい、
猫月さんの成果発表からいきたいと思います。
はい、
ということで、猫月さんから今週の成果発表のメールをいただきましたのでご紹介したいと思います。
はい、
猫月ですということで、先週は熱を出してしまいプールは断念しました。後半追い上げようと5キロのウォーキングと12キロのウォーキングの計2回でした。イベントで永井先生が靴やタイツは値段に比例するとおっしゃっていたので、今回はかなり奮発して CWX、ワコールさんから出ている機能性ウェアを買いました。
おお。
ちょっとこれを後で話しましょうか。
はい、
で、私は膝が悪いので、膝をサポートしてくれる用のタイツなのですが、私にはかなり合ってるみたいで、いつも5キロのウォーキングしかできないのに12キロも歩けました。
これすごいですね。
倍以上みたいな、
すごいな、効果絶大ですね。
なのでこれからそれを履いてモリモリ動きたいと思いますと、
はい、
書きたいところなのですが、昨晩、大胆に転んでしまい、あら、膝をすりむいてしまいました。しばらくプールやウォーキングはお休みになりそうです。しばらくはストレッチと筋トレに励みます、ということで成果発表ですということで数字をいただいております。
はい、
まあ、先週お話ししまった通り、まあ、体脂肪をメインでね、いければということで、今週、先週ご紹介した体脂肪、
はい、
35.1 でした。
はい、
今週の体脂肪、じゃがじゃん、すいません、今週もマニュアルです、 34.2。
はい、ということは 0.9% の
減量
マイナスです。
すごー、 0.9 ですよ。
おめでとうございます。
なんか初っ端からなんかすごいですね。おめでとうございます。
順調に落ちたっていう感じですね。
素晴らしいですね。
これタイツの力が強いっていう感じ。
タイツなのかな。
まあでも本当に猫好きさんが8月に渋谷で行われたイベントの方に来てくださって、
うん、
まあ、本当にちょっとその時に話をしていて、
うん、
今本当に靴とかタイツ、今いわゆるサポートグッズって言ったらいいんですかね、
うんうん、
があのものすごく機能的に、
うん、
本来の体を動かす状態からプラスアルファの性能を引き出してくれるものがすごく増えていて、
うん、
やっぱりあの単純にあの金額に機能が比例するものが多いっていう話をさせていただいたので、
はいはい、
まあ、今回の CWX ってあのワコールさんで出している、
うん、
機能性 の、 あのいわゆるコンプレッションタイツっていうやつですね、
うんうん、
あの体に適度な圧を与えて、
うん、
筋肉を正しい位置に持っていったり、
うん、
血流を促進させたりしてあげることで運動の効果アップが期待できるっていう機能性ウェアなんですけど、
はい、
まあ、こちらを入った途端にここだけレポートで見るとものすごいですよね。5キロが12キロ
ですもんね。
膝の悪い方の5キロのウォーキングも結構きつい
んだ。ああ、そうですよね。あ、まあ、そうですよねってなんか軽く言っちゃったけど、きついですよ、5キロって、
うん。ちょっと辛くなってくる。特に2、3キロのあたりで一回膝が辛くなってくると思うんだけど、
うんうん、
これ12キロも歩けたっていうのは、やっぱり本当にそのタイツと、今たくさんのメーカーからね、たくさん出てるんですけれども、うんうん、今回猫好きさんにはすごく、相性が良かったっていう感じなんでしょうね。
でしょうね。なんかこれ、まあ、僕も気になってるというか、その、まあ、買うかっていうとちょっとすぐ買うとかそういう欲しいとかいうことではないんですけど、
はい、
あの自転車乗ってる人たちが結構いろいろ取り入れてることが多くて、
ああそうですね、うん、自転車だったりとか、あとはあの山の中を、
うん、
道のない山の中を走るのトレイルランニングっていう競技があったりするん
ですけど、はいはいはい、
そういうものを競技でやってらっしゃる方とか、あと山登り、それこそ登山とかされる方だと、
うん、
使われてる方多いですよね、機能性タイツ、う
ん、なんか見る機会が多くて気にはなってたんですけどね、
う
ん、
今本当にでもすごく性能が高いものがたくさん増えてきてるので、
うん、
あの本当に動きやすかったりとか運動長時間持続させるっていう意味では、うん、すごくプラスになってくれるものが多いですね。
へ、
僕もだから走ったり山登りをしたりするときは、
うん、
極力やっぱり普段履いて
使ってんの？
使ってます、使ってます。
へ、
あの単純にただ僕それを使ってる理由は、
うん、
あのもうそのぐらいまであの気合を入れちゃった方がたくさん汗がかけるっていうだけなんですけど、
そうなんだ、
あの気にするようにどっさり汗をかきたいなと思った時に、
うんうん、
動くことでの不都合をあんまり感じたくないので、
うん、
それだったらちゃんと着ちゃった方が、
うんうん、
汗がしっかり出て動きやすいなっていうのがあって自分でもそうですね、うん、今は使ってますね。ただそんなにあの猫好きさんほどあのすごく恩恵を感じられたりっていうのはまだないんですけれども、
うんうん、
ただあの今だと単純にあのその機能性っていうのが運動効果を上げるっていうこと以外にも、
うん、
例えばあの服を着ていてベタつくっていう感じがないとか、
はいはいはい、
やっぱりあの汗の速乾性だったりとか、
うん、
体にまとわりつかない快適さっていうのもすごく研究されているので、
うん、
そういった意味で使いやすいっていうのはすごくあるので、
あ、なるほど、ね、
とても重宝してますね。
へ、
まあ、動くときに本当に邪魔にならないっていう感じです。
うん、まあ、ちょっとここら辺もまたなんか機会があったらねご紹介できればという感じでございますが、
ね、たくさんあるので皆さんに合ったものがね、うん、また見つけられる機会が持てればと思うので、他にだから使ってる方とかいたら、
うん、
ちょっとまた教えていただいて、自分が使ってるのはこうで使い心地がこうですみたいな形でレポートもいただけたりすると、
うん、
それはそれで面白いのかなっていう。
そうですね、ぜひ使ってる方は、は
い、キキタイツみたいな感じで
聞きタイツね、
はい、
なるほど、
面白いかなと思う。もし本当に使ってる方がいらっしゃったら、
うん、
ちょっとね、あの実際の使用感だったりとか、うん、使ってみての違いっていうのをちょっと教えていただきたいなと思う。
あ、そうですね、いろんなのを使い分けてる方なんか、はい、特にね差が分かるかもしれませんし、
はい、今でもスポーツクラブに入ってらっしゃる方でも本当にね使用されてる方もたくさんいらっしゃいますし、
うん、
すごくだからねかなり浸透してきてると思うので、
うん、
皆さんのお気に入りの一着だったりがあれば、
うん、
ぜひちょっと教えていただいてということで、
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
で、まあ、プラス、ウエストが細くなりましたということで、いただいておりまして、前回からマイナス2センチ。
お、
目標クリア、おめでとうございます。それ違うか、俺だすごいね。
あー、ということは1週間で2センチ落ちるっていうことですね。
あ、げえ1週間でできるんじゃんっていうことなんだ。
そうです、1週間で2センチ落とせるっていうことですよね。
お、
いやー、もうね、あの猫好きさん、あのこれまだ聞く前に送ってくださってるんだろうと思うんですけど、
うん、
前回分を、
うんうん、
もうこの察したかのような
見事にプレッシャーを送ってくれてたわけですね、これ。
はい、素晴らしいですね、ありがとうございます
いいな、僕の分も減らしてほしいな。
いや、あのね、あの2人とも減らすっていう流れでいきたいなと僕は思ってるので。
そうですね、
はい、あとはこれで半助さんがやっぱり無理だよっていうのがなくなったっていう、う
ん、できてる人いるじゃん、
ハードルが高いよっていうのがなくなったっていうことです。
できてる人いるじゃん、1週間でっていうとこだよね。
だからもっと言っちゃったら3週間待ったら6センチ減ってもいいんだ
よ。6センチ、
まあすごい単純計算ですけどね、うん、
あ、まあでもね、ウエストを通じ出てきてるのはね、喜ばしいことなので。
ね、でも素晴らしい、うん、本当に。ちょっと今ね、体調崩されたっていうことではあるんですけれども、うんうん、本当に逆にそういう時は、この前お話ししたように、前回お話ししたように、うん、あまりそこで、こう、焦らずに、
そうですね、
しっかり、うん、直して動いていただくっていうことで挽回できると思うので、うんうん、今ちょっと体の方を、回復させる方に力を注いでいただいて、
うん、
まあ、来週のご報告を楽しみにしているっていう感じで。
そうですね、焦らずに、ま、無理してね、その後が動けなくなっちゃったりしたら大変ですので。
そうなんです、その方がかえって本当にリバウンド招きやすいので、
うん、
まずは本当にしっかり直してからっていうのを大事にしていただきたいなと思います。
そうですね、本当に焦らず、まあ、多少今回ね休んで戻っちゃってもこんだけ落とせる人だったらもうその後しっかり直してから
また落
としてもらえばいいと思いますので、くれぐれも焦らずにということで、
はい、その間は半助さんが頑張ってくれますから、
頑張ります、頑張りますということで、その私と哲夫さんもまた今週送ってくれてますので、
はい、
私たち2人の成果発表に行きたいと思います。
はい、
はい、ということで今週の成果発表です
よっ。さあ
来ましたよ、今週の成果発表。
はい、
来ちゃいました。
まあでもね、猫好きさんが半助さんのね意見目標をわずか1週間でクリアっていうことをしてくださったので、
うん、ありがとうございました。
はい、これでなんで半助さんもいけるだろう。
あ、僕の代わりに言ってくれたっていう認識はダメ？
はい、お手本を示してくれたっていう感じです。
ああ、そっか。
こんなに簡単に。だから、ハンスケさんもできますよね、ニコみたいな感じ。
そんな感じなんだ。
はい、かなっていう。
ということで、まあ、まず、哲夫さんの方がね、
はい、
今週もちゃんと送ってくださったので、哲夫さんの方の成果発表をご紹介したいと思います。
はい。
前回運動ゼロっていうことで、しておりましたが、今回はウォーキング60分2回ということで、運動ができているようです。で、先週ご紹介した体重が 66.2 キロでした。
はい。
今週の体重、じゃじゃん、65.3。
おお。
マイナス
0.9 キロの
減量です。
おめでとうございます。
見事に返してきたね。
さすがにね、持ってきましたねっていう感じですね。
まあ次行ってみましょうか。先週ご紹介した体脂肪が 23.8 でした。
はい。
今週の体脂肪、じゃがじゃん、21.1。
おー、マイナス 2.7% の減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんじゃこれっていう感じがしますが、
持ってきましたね。
すごいね。
ね、いや、だから逆に先週がすごかったんだと思ってるんですけど、
先週もすごかったですが、
はい、ちゃんと今週取り返してきましたね。でまあ、一番ね、驚きの衝撃的だったウエスト。
ウエストね、ウエストすごかったね。
ここまでいったらね、変化はしてるんだろうと思いますが、う どのぐらい変わってるもんなんだかっていう、
は
い、
今週のウエストいきたいと思います。先週ご紹介したウエストが 86.0 センチでした。
はい、
今週のウエストじゃがじゃん 83.1。
おお、マイナス 2.9 センチのサイズダウンです。
すげえな。おめでとうございます。
ありがとうございます。今週もまたあのパーフェクトです。
本当のパーフェクトね、はい、先週は2人して逆パーフェクトやってましたからね。
あの今回はあの正しいベクトルでパーフェクトが、
すげえ、
ウエストはやっぱりかなり戻ってきましたね、これ。
すごいどんだけジェットコースターなのよって感じだよね。
すごいですね、あのものすごく幅の大きい心電図っていう感じです
ガーンと上がったと思ったら、
いやでもやっぱり動いていて、あの痩せやすい時期っていうのは、うん、あの増えやすくはありますけど、うん、しっかりやっぱり体が動くペースに戻っていくと、
うん、
減らせるっていうことを多分哲夫さんの体がこれで証明をしてくださったのかなと、
へー、
ありますよね。
いやでもさ、先週あんだけゴンゴンゴンって上がってたから、
はい、
まあ維持っていうか
よ、まあ、あとぼちぼち減るぐらいのところかな、
うん、なのかと思ってたんですけど、
大きく減りましたね。
だってウォーキング60分2回よ。
でもウォーキング60分って運動の量としてはそこそこありますよ、
うん、あそこ60分、うん、そうだね。で哲夫さん早いんだよね確かペースがね、
はい、で有酸素運動の状態をちゃんとキープしていたのであれば、
うんうん、
やっぱり体がしっかり変化をするだけの量は確保できたんだろうなと。
うん、いやすごい、
いや本当に変化の幅が大きい。これでだからの来週がより楽しみになりました。来週はどの方向に動く
のどっちに動くのか
哲夫さん の, あの体はどの方向に毎週向かうのかっていうのがむしろ楽しみになってきたみたいない
やでも次もう一回やっぱ上上がってほしいですね。
はい、あのそうするともう完全に心電図のスタイルを
ジグザグと、
はい、
あでもあれですよね、振り返ってみると哲夫さんってこうデコボコしながら下向いてるグラフを描いてた感じだったので、
そうですね、
やっぱこういう風にやっぱあるんですか、こう
あります。あのなのでどうしても下がるっていうイメージって、
うん、
右肩下がりをどうしても考えるじゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
でもあの本当に人の体って順調に動かしていても落ちない時もありますし、うん、逆に言えばあのこんなに食べてるのに大丈夫と思っても落ちることもあるくらい、
うんうん、
あの自分が食べているエネルギーと、
うん、
運動をしてエネルギーを出していくことのフィードバックが、
うん、
必ずしもやっぱりイコールじゃないんですよね、
うんうんうん、
それなだけにあの本当に誰しもこの状態になったらずっと順調に落ちますよっていう形ではなくて、いろいろ紆余曲折がありながら、
うん、
変化をしていくっていうのが本来は正しい体の変化の仕方なんですよね。
うん、
だから例えば落ちなくなったからって言って、
うん、
必要以上に焦ったりすることもないっていうのはやっぱりありますし、
うんうんうん、
ね、あまり長い期間落ちないと当然やり方を変えた方がいいとは思いますけど、
うんうん、
1週間の単位でもそれほど焦らなくても良いっていうのはやっぱりありますよね、
うん、この数字見せられたらそう思いますよね、
はい、だってあの逆に言うと動いてさえいれば、
うん、
多少の変動があっても、
うん、
取り戻せるっていうことじゃないですか、
うんうん、最近哲夫さん焦んないもんね、増えてもね。
だから多分自分で、まあ、そういう意味で多分ペース配分っていうのをつかめたのかなっていうのも、ね、うんうん、ちょっとお話でもありましたけど、
うんうん、
多分食べる量とかまで含めて、
うん、
自分がこのぐらいだったらいけるっていうのをうまくコントロールし始めているんだなっていう印象は受けてるんですよね、
うんうん、もうなんかある程度こういう風にしたら落とせるっていう感覚みたいなのが持っててるのかなっていう感じはしますけど ね,
ね、なのでその感覚を、
うん、
ぜひあの半助さんに搭載していただいて、
うん、
ウエストを落としてほしいなというのが、うん、まあ、今現在先週発表になったミッションで今週ですねっていうことなんですが
はい、ということでミッション1周目私の成果発表いきたいと思います。
はい、
先週ご紹介、あそっか、今回からウエストだから今まで通りの順番でご紹介すればいいですね。
はい、
はい、前回ご紹介した体重が、76.1 キロでした。
はい、
今週の体重じゃがじゃん 74.3。
おお、来ました、マイナス 1.8 キロの減量です。おめでとうございます。
来ました。
おお、来たじゃないですか。
っていうか、あの先週の火曜日の計測が際立って高かったみたいです。その後ずっと 74.3 が続いているので、あの時は
イレギュラーがあった時のミッション発動で、
そうでしたね、そう言われたら、
はい、そうか、逆にだってもうこれ以上落ちなくて順調でこんなに落とせたんですよって言ってからのミッションじゃなくてよかったじゃないですか。
そうですね、そうですね、はい。で、体脂肪です、はい、前回ご紹介した体脂肪が 18.9、 もう本当の瀬戸際でなんとかギリギリクリアだった、体脂肪でございますが、
はい、
今週の体脂肪じゃがじゃん 18.1。
おお、 0.8% のダウンです。おめでとうございます。
これぐらいの数字で先週クリアできてたらなんか気持ちよくクリアだったんですけどね。
とてもね、なんかこうすがすがしく、ああミッションクリアっていう
っていう感じだったんですが、
大きく口に出せた感じではあったんですが、
若干遅れました、やっぱり、はい、1週間遅れでございますか、 18.1 で。
でもね、 18% 台に乗って、そうしたらもう1ヶ月ぐらい経つっていうことですから、
そう、そんなになりますかね。
一応そうですね、多分もうすぐ1ヶ月っていう感じではあると
思
う。
ああ、それぐらいになりますかね。
だからあのこれで来週があのどんでん返しさえなければ、一応1ヶ月ぐらいキープできるんだろうなと期待しております
。そうか、やっぱそういう意味ではやっぱこれ維持したいですね。
うん、まあね、 18% で半助さんの性別年齢とかで考えていくと、体脂肪率として一応かなり標準のところに入ってますからね。
おお、そっか、
そうなんです。だからやっぱりここでキープしたいっていう、
うん、まあ 17% もちらちら見えてきたりもしてるんで、まあ、逆に言うと 19% もちらちら見えてたりするんですけど、
そうですね、両方でこう行ったり来たりが、ね、
してる感じなの で、
大きいので、できるだけね17、数字の小さい方に
近づきたいですよね。
はい、
さっきの、
まあ、でもそこに行くまではやっぱりね、ウエストのサイズがやっぱ大きいと思う。
そうでした。
1日1ミリが果たして順調に落ちてるのかどうか。
そうでした。問題はここでございます。
はい、
先週ご紹介したウエスト、
はい、
92センチでございました。
はい、
今週のウエスト、じゃがじゃん、92センチ。
はい、0.0 センチの減量です。
減量って言ってくれるな。
維持ですよね。はい、お疲れ様でした。
哲夫さんがいたら、変わらないなら増やせって怒られる数字なんですが、ちょっと今増やせって言われても、ちょっと今増やしたらっていう感じなんで、変わんなかったですね。体重とかは良かったんですけど。
まあまあまあね、まだあと2回残されてますから。
いやー、1ミリじゃなくなっちゃったわけだよね。
でも2ミリ落ちたら相当落ちちゃいますよ。
何ミリか、
うん、だから全然問題はないですよ。
そうなんですかね。
いやいや、あの全然全然普通にあの動けるペースさえ持てれば全然落ちます。まあ、今で単純に考えると1週間で1センチ落とすって話ですからね。
そっか、1週間、うん、そうですね。まあ、あの今週はですね、でもね、あんまりこう褒められたあれじゃないんです。というのは、
はい、
ついに週1頑張ってた部分外しちゃいました。今週、
え、あの外しちゃいました、いけなかった、
いけなかったんです今週、ついにやっちゃいました。
あのここですごいのは、あの、うん、マスケさんがあれほど楽しいって言ってたプールに、
うん、
実はあの頑張って行っていたっていう。あの楽しいって言ってたのにすごい頑張ってたっていう。
いや、でもやっぱりその何て言うんだろう、時間作るのはやっぱりちょっと頑張ってるって感じはあるかな。
まあそうですよね、
うん、まあ行ったらやっぱ楽しいし、だから今週行けなかったのはすごく残念だっていうぐらいには楽しみにしてるんですけど、あ、でも本当にね、週1維持をちょっと頑張ってきたのに行けなかったのがすごいショックなのと、今週は水曜日が台風
ああそうですね、はい、
でうち屋根飛びそうだったんですよ。
え、押さえてたんですか、もしかして屋根を。
そう、いや冗談抜きに押さえてたんですよ。
あの僕のイメージの中では、うん、ゴムゴムの実っていう実を食べて、うん、ものすごくあの全身すごく手足を伸ばして屋根を押さえてるハンスケさんのイメージが浮かんでるんですけど、
ミヨーンって、
はい、出なければあのものすごいテントサイズのあのハンスケでの屋根の部分にあの普通の人の体覆いかぶせてるっていうイメージ、どっちかなんですけど、
はいはい、ね、ちょっとね、なん増築みたいなしたところの屋根が、
はい、
本当に漫画のように飛びそうになってバッコンバッコン浮いてたんですよ。
でもそのくらい本当にあのね、雨風っていうのがものすごかったですもんね。
うん、すごかったですね。ちょっと舐めてかかってたっていうか、その屋根自体を過大評価してたというか。でもうひどくなってから一生懸命こう針金でくくったりとかして、でその後もうぐしょぐしょになるわ、停電になるわで散々で、水曜日は何もできず。
ああそうですね、あのね、横浜の方って停電すごかったんですよね。
うん、ちょうどね日没ぐらいに停電しちゃって、なんか
そうかそうで、あのかなり長い時間停電してたんですよね。
うちが11時ぐらいだったかな、もうちょい早かったかな、10時ぐらいだったかな、うん、もうなんか一番使いたい時間帯停電みたいな。
だから僕そのニュースを見てた時に、うん、ああ災害が起こった時ハンスケさんの周りは電気がつかなくなるんだと思ったんですよ
そうでしたね。あ、でも地震の時はうち平気だったんですよ、なぜか。
あ、本当ですか。
うん、あの計画停電の中に入ってなかった、輪番停電か、
はい、
あれ入んなかったんですよね。なので今回そのすごい大変だったんだな皆さんっていうのがよく分かりました。
そうですよね、本当に今回はものすごく影響が、ね、
うん、
本当に都心でも、ね、道玄坂とかのあたりでも、
はいはいはいはいはい、
ね、あの後部トランクの部分に木が倒れてきた、
街路樹がね倒れてっていうのがありましたし ね、
ね、ものすごい本当に爪痕を残していた台風だったんですが、うん、ハンスケさんのお家にもたくさん爪痕を残して、
う
ん、でもそこの部分で焦ってあの一生懸命屋根を押さえたりとかして、
うん、
例えばあの燃焼させるみたいな流れはなかったってことですね。
あのね、そんなそれを考えてる余裕はなかったですね。もう必死に、
あまりにもほら必死になって動いてるがゆえに、
うん、
気がついたらもうあのすごい体が熱かったとか。
あ、いや、ね、まあ、そういう流れになると良かったんですけど、はい、すっげー寒かったの。
まあそうですよね、あ、だって雨の降ってる量が尋常じゃないですもんね。
もうね、高圧洗車機かなんかにかけられた気分でしたね。痛いし、
はい、
雨が
完全にあの、うん、ね、お笑いの罰ゲームみたいな。
そうそうそうそう、見る見る体冷えてくしね、手震え出すしみたいな大変な状況で、で次の日はまあ去って、多少日も出てきたりしたんですが、
はい、
もうひっちゃかめっちゃかですよ。その屋根の下にあった断熱材がその浮き上がった瞬間に撒き散らし、ご近所に雪綿のごとく撒き散らしていたのを回収しに行ったりとかね、で木曜日も何もできず、で、金曜日は運動会の撮影があったんで、もうこれは気合を入れてと思ってバームもちゃんと現地に着くまでに飲んでですね、
はい、
行くぞと思って行ったんですが、動くのは動くんですけど、やっぱ体験学習の時と比べて動く量がやっぱ少ないんだね
まあそうですよね、あの動いているね、スペース自体が、
ね、狭いですから ね、 小さくなりますもんね、工程だからね。で、なんて言うんだろう、体験学習の時ってこうずっと1日長いじゃないですか、
はい、
で、まあ走ってとかっていうのはあんまりないんですけど、運動会はもう瞬発力的な感じ。
あーなるほど、
校庭の端、あの校庭全面使って踊りとかやったら、はい、全員取ろうと思ったら端から端まで走んなきゃいけないんですよ。
はいはいはいはい、
なんでまあ体験学習は超マラソン系で、運動会は短距離系みたいなイメージだったんですけど、
はい、
でも動いてる時間で言うと一瞬すっげー走ってしんどいんですけど、 あんまり汗かけなかったんですよ。
うーん、
なので今回はあんまりこれは数字に反映しないなってがっかりと肩を落として帰ってきた感じです。
うん、まあでもそうは言っても要は動くと落ちる体になってきたっていうことですよね。
うん、あ、そうですね。
要は少ない時はやっぱりなかなか落ちないっていうことですもんね。
うんうん、体験学習とかが入ってくるとしめしめと、もうなんか、まあ、仕事も大事なんですけど、その時間使っていかに動くかみたいなのを最近考え始めてるので、
はい、そうですね、いいことですよね。あと2週間ですもんね
2週間のうち何本仕事を取れるかみたいなところにかかっているかなっていう。
ああ、素晴らしい。あのね、あのこう一挙両得じゃないですけれども、
頑張ろうと思ってます。土日は自宅作業と、まあ、その台風の名残作業で、どうも日も動けませんでした。で、月曜日も納品等で動けませんでした。で、今日プール行こうと思ったんですが、行けませんでしたというのが今週の運動でございます。運動って言えないよね、これね。
運動っていうか、もう、あの、嵐の中揉まれたっていう。
だけな感じで、まあ、先ほどの数値になっていたと、はい、いうことで、まあでも、動いたら2センチ、なんとかなるよね。
なりますよ。だって、猫好きさんがされたわけですから。
あ、また出てきた。
また出てきたというのはちょっと若干失礼な感じなので、
そうだね、
もうちゃんとあの先人として示してくださっているので
早すぎるよっていう感じがしますが、
いやいや、いいじゃないですか。あの、別にだからってどうっていうことではなくて、うん、できたんで半助さんも頑張りましょうねっていう猫好きさんのメッセージだと思うので、
はい、
なんであの他にもあのもっと落とせてるよっていう方がいらっしゃったら、
ね、
あのぜひ半助さんの応援メッセージとしてあのたくさん、あの今ウエストに集中したメールも
お待ちしてます、
しておりますので、ぜひあの腕が落ちましたっていうことで、あの皆さん半助さんに、うん、あのちょっと本当に力をね、うん、あの与えていただいて、うん、みんなでウエストをしっかり落としていこうじゃないですかっていう。
まあ、そうね、こう皆さんのプレッシャーがこのお腹にかかってくれると、
そうです、あの皆さんのプレッシャーがベルトとなってお腹を締め付けて
締め付けてね痩せられるかどうか、来週再来週と楽しみにしてくださいということで、お届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのは半助と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。